お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書2章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書2章の学びをしていますが、2章の11節。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。まことにユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。バビロン捕囚から帰ってきた残りの者たちは、妻を離婚して外国の娘たちと結婚しました。その結果、彼女たちが偶像礼拝をイスラエルに持ち込んだのです。そしてさらにイスラエルが分裂した後、アハブがイゼベルと結婚したことで、北王国にフェニキアの偶像礼拝が持ち込まれました。イゼベルは偶像礼拝の祭司であり、ツロとシドンの王であったエテバールの娘でした。このような忌まわしいことがマラキの時代にも起こっていました。ネヘミヤ書の記録から、捕囚から帰ってきた残りの者たちの周りには、あらゆる種類の異教の民が住んでいたことがわかります。イスラエルの若者が外国の美しい娘を見て、彼女を自分の妻に欲しいと決めたのだと思います。そこで彼らは自分のイスラエル人の妻を捨てて、この異教の娘たちと結婚したのです。残念ながら私たちの時代にも昔と同じ物語が演じられているのではないでしょうか。私は長年南カリフォルニアで警告を発してきましたが、離婚率は上昇するばかりです。誰一人私に注意を払おうとはしていませんが、私は信者は未信者と結婚すべきではないと言い続けました。このことに関して神様はとても断固として明確な指示を与えておられます。そしてこのような神様の指示に従おうとしないために、若い男性も女性も様々な問題に巻き込まれているのですと、マギー博士は述べています。マラキ書2章の12節。どうか主がこのようなことをする者を、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても、一人残らず、ヤコブの天幕から立ってくださるように。英語訳では、そのようなことをする者という箇所の後に、その者が名人で、学者であってもという文が入っています。どうか主が、このようなことをする者を立ってくださるように、とありますが、その人が誰であっても何の違いもありません。もしその人が神様の指示に反抗するとき、その人は同じ裁きを受けて苦しむのです。またここには、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げてもと書かれています。もしその人が宮の儀式を執り行っても、続けて罪の中に生きているのなら、その人は神様の裁きから逃れることはできません。本当の神様の子供は罪の中に生き続けることはできないのです。だからこそ放蕩息子はついに豚小屋の中で正気に帰って、ルカ15章の18節にあるように、立って父のところに行って、と言ったのです。彼は息子であって豚ではありませんでした。彼は自分の父の性質を持っていたので、豚としてそこで生き続けることはできなかったのです。マギー博士は、ご自分の経験を次のように述べています。私は南カリフォルニアにある、 とある教会の教会役員からびっくりするような手紙を受け取ったことがあります。彼は、恐ろしい会員の罪を捨て去ることができないので、助けてほしいというのです。でももし彼が神様の子供であるなら、彼は豚小屋から出てきます。豚だけが豚小屋を愛し、そこに留まることに満足できるのです。しかしもし彼が本当に神様の子供であるなら、彼は必ずそこから出てきます。マラキ書2章の13節。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。男たちに離別された妻たちが泣きながら祭壇にやってきました。彼女たちは祭壇に涙をこぼしました。そして神様は言われました。私は彼女たちの言い分を聞いた。その後でとても敬虔ぶったお前たちがやってきて、お前たちの妻たちが涙を流した、その同じ祭壇に捧げ物をした。そのような捧げ物を私は決して顧みない、ということを知っておきなさい。たとえどんなに良い行いや奉仕をしたとしても、もしあなたがあえて罪の中に留まり続けるなら、神様はあなたのどんな良い行いをも顧みられることはありません。神様はここで、もう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ、ということをとても明確にしています。神様は偽善者の奉仕を受け取られることはありません。さて、マラキの時代の男たちは無知なふりをして、神様になぜですかというようなふざけた質問をしています。マラキ書2章の14節。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。なぜなのかとあなた方は言うと書かれています。神様はご自分は彼らの捧げ物を受け入れないと言われるほどに彼らを厳しく取り扱っています。ここで彼らは次のように考えているのです。なんで神様は俺たちの捧げ物を受け入れられないんだろう。せっかくとてもよく肥えた子羊を捧げようと思って持ってきたのに。彼らが神様にいい加減な質問をするときには、マラキは彼らが神様のメッセージを誤解することができないように明瞭に答えを出します。ここにははっきりと、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだと書かれています。ご覧のようにイスラエル人は若かった頃にヘブル人の娘と結婚しました。でも彼は年齢を重ねて自分の周りの異教徒たちの間を動き回るようになり、自分が知り合った異教徒と結婚したいと決断をしました。またここには、彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのにと書かれています。ヘブル人の妻こそ彼らが共に祭司の前に立って、彼女に誠実と真実を尽くすと契約した人物なのです。次の説はいつでも解釈が難しい箇所ですが、小預言書という著書の中でチャールズ・ファインバーグ博士はこの箇所について自然な解釈は預言者が離婚のことを話しているという解釈であると書いています。そして私は彼の意見が正確だと思います。ここで参照されているのは神様ご自身によって設定されたもともとの結婚の制度です。マラキ書2章の15節。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。神は人を一体に作られたのではないか と書かれていますが、マラキは男と女の元々の創造にまで遡ります。創造された時点でアダムはまだ半分であり、エヴァも半分の存在でした。そして一緒になって初めて彼らは一つだったのです。またここには彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか、神の子孫ではないかと書かれていますが、結婚した妻は家族のために肉体的にだけでなく霊的にも夫のようになるべきです。離婚や一夫多妻の存在する家庭は子供を育てる場所にはふさわしくはありません。もしあなたが若いお嬢さんであるなら、あなたはその人が自分と同じように信じているのでない限り、その若者と結婚すべきではありません。なぜなら実際あなたは彼の道を歩んでいくことになるからです。そしてもしあなたが神様の子供で、彼がそうでないのなら、あなたは行く道があらゆる障害物で満ちているということに気づくことになります。またもしあなたが自分の恋人をキリストに導くことができると思うなら、必ず結婚の前にそうするようにしなければなりません。なぜならその時にあなたは一番影響力を持っているからです。恋をしている若者は自分が結婚したいと思っている娘さんのためにはほとんど何でもするものです。でも結婚した後は彼は彼女をそれほど喜ばせようとはしません。そしてもちろん恋をしている若い女性にも同じことが当てはまります。もしあなたが自分の恋人を結婚前にキリストに導くことができないなら、それは大きな問題です。ここにははっきりと、あなた方はあなた方の霊に注意せよ、あなたの若い時の妻を裏切ってはならないと書かれています。マラキは彼らに自分たちが何をしているかに注意するようにと警告しています。神様は特にご自分の民が異教徒と雑婚することを禁じられたのです。ネヘミヤがエルサレムの城壁を建て終えた後、メドペルシャの首都で王の検釈官の仕事に戻ったことを覚えておられるかもしれません。でもしばらくそこにいた後、彼は休暇をもらってエルサレムにもう一度戻ってきました。その時には彼は、あの神様の敵であるアモン人の狡猾なトビアが宮のアパートに引っ越してきていたことに気づきました。ネヘミヤの留守の間、大祭司が彼のためにこのような手配をしてしまったのです。なぜなら大祭司の息子がトビアの娘と結婚していたからです。ネヘミヤがそのことをどう扱ったかご存知でしょうか。彼はそこに行ってトビアの持ち物をすべて、家具さえも外に放り投げて彼に出て行くようにと命じました。彼のやり方はとても手荒で全く礼儀に反していると思われるかもしれません。でも確かにこのネヘミヤの断固たる行動によって宮は清められたのです。事実ネヘミヤはアシュドでアモン、モアブの異教徒たちと雑婚したことが分かったためにも、かなり手荒なアプローチを試みました。ネヘミヤ書には彼がそのような者たちをどのように扱ったかが次のように記録されています。ネヘミヤ書13章の25節。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。そしてネヘミヤは彼らに異教徒との雑婚によって彼らの国にやってきた災難を思い起こさせました。私たちの時代にもネヘミヤのように神様の御言葉に毅然として立つ信徒がどれほど必要なことでしょうか。マラキ書2章の16節。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。 あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。旧約聖書の中で男性が若い女性と結婚するとき、彼は自分の上着を彼女の上にかけました。このような素敵な習慣は、彼がこれから彼女を守るのだということを意味しています。ボアズもルツにこのような素敵なプロポーズをしました。ルツはやもめであって、モーセの律法によれば、彼が行動を起こすことができる前に、彼女がボアズを買い戻しの権利のある親戚であると主張しなければなりませんでした。彼は彼女に結婚を申し込むことはできませんでした。彼女が彼を求めなければなりませんでした。そこでナオミは、普通の仲人のようにルツを脱穀場に送りました。その時は収穫の時期であり、すべての家族は脱穀場の周りに宿営をしていました。夜には穀物を守るために男たちが穀物の周りで頭を穀物の山に向け、足を車輪のスポークのように突き出して寝ました。ルツはナオミの指示に従ってボアズの足元に横になりました。彼が誰かがそこにいると気づいて、誰かと尋ねたとき彼女は答えました。ルツ記三章の九節。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げて、このはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。ルツはボアズに街頭で自分を覆ってくれるように頼みました。自分の買い戻しの権利のある親類としての保護を頼んだのです。言い換えれば、彼に自分と結婚してくれるように願ったのです。結婚の中で男性は女性に自分の保護と愛とを捧げます。そして彼女は彼に自分の献身と生涯を捧げるのです。これはキリストと信者との関係の美しい描写でもあります。マラキの時代、イスラエルの男たちは自分たちの妻を裏切っていました。彼らは前には彼女たちを自分の結婚の街頭で覆ったのですが、今は自分たちの街頭を暴力で覆っています。言い換えれば彼らは自分たちの妻を離婚してしまったのです。神様はご自分が離婚を憎むと言っておられることに注目してください。ここにははっきりと、私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられると書かれています。一番最初からの人間のための神様の理想は離婚がないことでした。私たちがそれを知っているのは、イエス様がモーセは人の心の固くなさのゆえに離婚を許可したが、最初からそうではなかったのだと言われたからです。それならアダムとエバの最初の関係はどうだったのでしょうか。創世記2章の20節にはこのように書かれています。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。人間の支配のもとにあるべき神様が創造した被造物の中には、彼の妻の代わりになることができるものは何一つありませんでした。神様は他のすべての被造物をオスとメスに作られました。また人間は人間の上に作られた見つかいからも伴侶を見つけることはできませんでした。ですから最初人間はとても孤独でした。また神様はアダムにすべての動物の名前を付けさせて、アダムが自分が一人であることを、自分と一緒にいてくれる誰かが必要であることを発見するように促されました。はじめの時には彼の人格の半分が実際に作られただけでした。彼には誰か彼のようで、しかも彼とは違う別の人格が必要でした。彼には助けて、あるいは彼にぴったりの誰かが必要だったのです。彼の人格は一緒になって一つとなれる彼の片割れが必要でした。神様が考えておられたのはそのようなことでした。神様は最初にアダムを作られ、彼に他の誰かが必要であることを実感させるための時間をお与えになりました。 人々が性について何か悪いものであるかのように話すのを聞くと、本当に腹が立ちます。もちろん結婚の外での性交渉は間違っています。でも結局のところ性を考えついて、それを創造されたのは神様なのです。男性と女性を定められたのは神様です。神様が人間に性別を創造されたとき、神様は結婚という素晴らしい準備を考えておられたのです。創世記2章の21節にはこのように書かれています。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。なぜ神様はアダムを塵から取られたのに、エヴァを塵からは取られなかったのでしょうか。なんなら彼女はアダムのようでいて、しかも彼とは違うべきであったからです。彼女は男から取られなければなりませんでした。なんなら男性は一人きりでは、本当の意味では丸ごとの人格ではないからです。彼女は彼の脇腹から作られました。これは決して作り話ではありません。神様は女性は男性の一部であって、女性がいなければ半分にしか過ぎないことを人間に印象付けたかったのです。これまでエヴァがアダムの上に立つことがないように、神様はアダムの頭からエヴァを取られることはなかったと言われてきました。神様はまた、アダムのしもべにするために彼の足からエヴァを取られることもありませんでした。神様はエヴァをアダムの脇腹から取られました。それは彼女が彼と対等になり、彼の仲間になるためでした。彼女は彼の心、心臓の近くから取られました。それは彼が彼女を愛するためです。彼女は彼の助け手となるべきなのです。一緒になって彼らは一つになります。1たす1イコール1です。それが神様の算数であり、その算数は清く正しいのです。聖書にはウーマンリブの考えも、またその反対の女性が劣っているという考え方もありません。神様は女性を高い水準に置かれています。もうすでにマラキの時代の人々がその幻を失ってしまったことは明らかです。だからこそ神様は、あなたが若い時の妻に対して罪を犯す時、あなたは私に対して罪を犯しているのだということを思い起こさせておられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は離婚と再婚の罪その2というテーマで、マラキ書2章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。